はい、ということで、録音が始まりましたので、今日も一日よろしくお願いしまーす。そうだった、熊さん。実は今、怪我してて走れない。そう、なんかですね、熊さん。しかもさ、自転車じゃないでしょ、痛めたの。あ、ゆうさくさん、よろしくお願いしまーす。熊さんが痛めた理由は、何でしょうか あ、ひろさん、大地さん、よろしくお願いしまーす。さあ、そのボールの、このボール、何だと思いますか、皆さん。このボールは何でしょう自転車ではないもので足を痛めてしまっている。ボリーボール。あ、これ発音があの、あれですね。あれですか。ボリーボールで合ってますか配球。ああ、英語じゃない。日本語できましたね。ね、熊さんはなんと、職場のバレーボールで足を痛めてしまったそうで、今ね。あんまり走ってないということなんですけれども、来月のツールド再起には間に合うように直していく。あ、職場じゃないの？え、何のバレーボールの集まり？職場じゃないな。なんだろう？そんなバレーボールする集団いる？いるんだろうけどさ。よしさん、よろしくお願いします。よしさん、元気ですか？最近イベント出てますか？よしさん。この間のね、筑後やめライドとかでね、お会いできたらよかったんですけれども。ひらさん、よろしくお願いします。そう、今日のテーマはですね、二つありまして、一つは、今言った、筑後やめ、デイジーライド走ってきました、というものと、もう一つが、サイクルコンピューターですね。略して、サイコン。ね、まあ。サイクリストにとっては、サイコンっていう、ね、あれで、なんていうの、短縮語っていうので、親しまれているものですけども、それについてちょっとお話ししたいなと思っています。あ、くまさん。ありますよ。昔所属してたチームがあって、最近誘われて復帰したらこれですから、あれだね。慣れてはいるんだろうけれども、あんまり自分の体を過信してやってはいけないという。あ、ロジーさんも来てくれてる。ロジーさんよろしくお願いします。ね。みんなね、なんやかんや言うて30代は、30は言ってますからね、私たちサドルアップ。熊さんは若手だけど。その中でも熊さんはね、若手ですけどね。ラディさんよろしくお願いします。それだって。まあまあまあ、自転車業界、ちょっとね、こう、上なんで、年齢層上目なんでね。その中でカッシー、熊さんがね、私たちのこのグループの年齢を下げてくれているという。ありがとうございます。あ、山さん、よろしくお願いします。山さん来てくれた。さてさて。ではでは、こんばんは。よろしく、山さん。では、一つ目のテーマ、筑後やめ、ステージライドについてちょっと語りたいと思いますけれども、このね、このメンバーで言うと、カッシーね、来てくれてました。そして、あ、ゆらちゃんも今来てくれた、ゆらちゃんも、筑後やめライド。そして、モリポンさんも参加してくれてて、で、よっちゃんはなんとスタッフ側ですね。よっちゃんはスタッフ側で支えてくれてました。サラミは今日いないかな？サラミもね、もう、運転手として、イノさんっていう、酒場か俳優のイノさんがいらっしゃいますよね。その方がゲストで来てて、それで、イノさんの運転手を務めたという、すごい大役なんですよ、大役。あ、こっち、そう、こっちですよ、よしさん、よろしくお願いします。ね。っていう感じで、サドルアップね、すごい関わってたんですよ、このイベントに。気温がもうすっごく暑くって、なんて言うんですかね。真夏日は真夏日なんですけど、風がなく、湿度が 90% ぐらいあるような、もう立ってるだけで汗が吹き出る。私ですね、ローラーでもこんなに汗かかないっていうぐらいかきました。会場に待機してるだけで。すごかったですね、あの暑さは。ね。え？モリポンさんは割と涼しかったと言ってますけれども、そうでしょうか？その意見はどうでしょうか？めちゃめちゃ暑かったですよ。風が吹かないからね。風が吹かないせいで、ちょっと汗がこういかない、飛ばないっていうので。で、これは熱中症に要注意だと思いながら、あ、ゆうなちゃんが、待機中に熱中症になった人いたみたいですね。やっぱりだよね。スタートが、何分ごとだったかな。まあ、なんかこう間隔でスタートしたんですよね。参加人数は300人ぐらいいたのかな、ロングコースで。ショートコースがちょこっと。で、そのスタートを待つ間にも熱中症になった人がいたみたいということで、ね、それぐらい暑かった。全国的に多分暑かったんじゃないかな。私はロングコース、108キロの、ですね、獲得が結局1000アップぐらい。ガーミン上で見ると、 108キロの1500メートルアップってあったから、お、結構厳しいコースだなと思ってたんですよ。でもね、実装してみたら1000メートルもなかったかな？カッシーね、どうでしたっけ？カッシーがなんかちゃんとログを取ってくれてて。私もね、だいたいガーミン持ってったら、だいたいああ、電池途中で切れたっていうパターンなんですけど、今回はちゃんとログ取れました。でもね、見てない。あ、ありがとう、カッシー。熱中症は大丈夫だったけど、肌のダメージがでかかった。720アップぐらい。おー、720か。じゃあ全然登ってないな。感覚としてはね。100キロ中。で、やめの絶景がね、やっぱ天気はそんな暑かったんですけれども、やっぱり大茶園。やめの大茶園っていうのお茶が有名なんですけれども、そこはやっぱり青空と、お茶の緑と、すごいコントラストが綺麗で、ああ、晴れててよかったなと思いましたね。で、登りもね、そんなに長くはないんですよ。まあ、最終的にはちょっとダンシングしないと登れないようなパーセンテージで言うと、あれ5、6%ぐらいありますかね、シャド的には。で、よく VC 福岡がそこでヒルクライムイベントを行うんですけれども、来週もあります。来週じゃないな、今週末か。ね、今週末もあります。そして私も行きます。え、行く人、ごめんなさい。これ九州勢だけになっちゃうと思うんですけれども、VC ヒルクライムインやめ、行く人ちょっと手挙げてください。はーいって。どれぐらいいるかな？どれぐらい、まあ毎回、あ、モリポンさんは行かない。結構ね、メンバー固まってきてるんですよ。リピーターが多い。お、カッシー、はーい。よっちゃん、サポカーで行く。あー、よっちゃんいつもありがとう。サポートありがとうございます。サラミもサポートかな？ゆうなちゃんは今回どうなんだろう？ゆうなちゃん行く？ねえ、もう結構ね、これが癖になるんですよ。なぜならば、プチヒルクライムだからすぐ終わるんですね。キロで言うと2、3キロぐらいで終わっちゃうような。あ、今回不参加。ゆうなちゃんどうなんだ？残念。ちょっとね、今回どうしよう。私サドルアップジャージで行こうと思ってたんだけど、カッシーはビーイングジャージで行っちゃう？どうしようかな。でもどうせなら、サドルアップジャージ着たいので、ちょっと相談しよう、後で。カッシー何ジャージで行く？あ、私は何でも OK。おー、そうなの？どうしよう。まあ、まあ、いっか、いっか。ちょっとここでね、悩んでてもあれなんで、後でちょっと相談します。あ、モリボンさん、人数多数で締め切られてた。なるほど。ということは、VC でヒルクライムイベントですね。これもう、どんどんどんどん人気になって、多分50人以上集まってるんじゃないかな。そうすると大変ですもんね、仕切りがね。スタートもなんかこう、何秒ごとにスタートっていうのが、難しくなってくるんで。すごいな、VC のこのずっと続けてきたイベントが、こうやって人気なものになっていくっていうのが、ね、いいですね。お、今カッシーが入った。カッシーのマイクが一瞬入ったぞ。カッシー話したいことある？ カッシー多分あれですね。前回の、マイクの権限を与えたものがちょこっと入っちゃったのかな？ゆうさくさんは？もしかして。ゆうさくさんは？ゆうさくさん出る？カッシーのマイクが入ってるな。どうやったら切れるんだろう。なんか多分マイクボタンを押せば消せると思うんですけど。ねえ。入ってる。そう。それでですね、筑後やめライド。コースもよくって、で、ゲストが、伊野さんと、そして、ブリヂストンの飯島さんですね。お、兄貴と呼ばれている人。そして、まあ、私も一応ゲストとして呼ばれておりましたので、3人で盛り上げてきました。あ、ダッチさんのマイクもオンになってる。前回ね、喋っていただいたので、きっとそうなっているんだと思います。で、さあ、ですね。走った感想、コースは良い。で、ゲストの伊野さんが特にみんなと、こうね、参加者と触れ合えるように、やめの大茶園のヒルクライムを6回ぐらい登ったとかね、そういうそのファンサービスがすごく良かったんですけど、ただ一つ、各エイドに水がなかったっていうところで、みんな結構、不満がありまして。これね、これ結構問題だったと思うんですよね。今、ここの、クローズドな中で言うからあれなんですけど、ね、私もゲスト側で出てたから、どっちかっていうと主催者に近い方になるんですけれども、4つロングコースでエイドがありました。 で、お水が出たのが1個だけだったんですよね。お水が提供されたエールは4つの中の1つ。あ、大地さん、ミュートありがとうございます。あ、お水も来てくれたお水、よろしくねー。今ね、筑後やめステージライドの話をしております。なので、エイドが4つあって1個しかお水が出ないっていうのはなかなかに厳しい。さっき言ったように熱中症になるぐらいの暑さがあった中で、お水って普通全部のエイドにあるものじゃないかっていう、こう、モヤモヤが生まれたんですね。で、もう一つ、私塩分タブレットもセットであるものって思ってたから、あ、次ちょっとこれ自分で用意してなかったんですよ。イベントだから。ナメプで行ってて、補給食ももちろん持ってってないし、塩分タブレットもいつもだったら持ち歩いてるけど、もうほら、イベントだしね。って思って持ってなかったら、全部のエイドに塩分タブレットはなくて、うわぁ、塩タブがない。これは買わねばと思って途中でコンビニで買って、で、いろんな人にこう、ほら、袋でね、買うから配ったりして、っていうような感じで、暑さ対策っていうんですかね。普通のエイドにあるものがなくって困った。ね。で、炭酸の飲み物とか、まあ、せめてポカリとか飲みたいじゃないですか。でも、そのポカリとかもない。まあ、水がないからポカリもないんですけど、なんでみんな自販機に殺到して、で、今度コンビニにも殺到して、ルート上のね。で、100キロ走って、8時半スタートの、一番遅い人で夕方4時ゴールだったんですよ。夕方4時ゴール。で、その間にエイドとして、4つあったけれども、お米とかがなかったんですよね。お昼ご飯、その代表的なドカンと食べるお昼ご飯がなくって、ゴールした時にカレーが出たんですけど、それだと持たないんですよ。それだと持たなくって、やっぱみんなお腹減りますよね。しかもちゃんと登るし、福岡ステージの KOM ポイントっていうしっかり登る場所も登ったんですけど、その間に炭水化物を取れなかったので、もうみんなね、コンビニでご飯を食べたんですよ。走る、登る前に。なので、これはね、まあ、しょうがないかなって思ったんですよね。その、しょうがないっていうのは、エイドの準備が足りなかったって言われても、しょうがないなーっていうね。私は主催者側の方に近いんですけども、もし来年もあるとしたら書きたいことはいっぱいあるな。そ うですよね。多分ね、みんなも言いたいこと、参加者の中の声をちらほら聞くんですけれども、やっぱ水を飲ませてもらえなかったって言ったら、なんだろう、この過酷なイベントってなりますもんね。一昔前の部活みたいなね、水飲むな、甘ったれるなっていう、こう、ちょっとこう、鬼教官から鍛えられているような環境でした。あ、ゆうさくさん、やめはあと2日早く告知があれば休み希望間に合ったのですが、あー、そうだったのね、ゆうさくさん、やめ昼クライブね。ちょっとね、ギリギリですもんね、プチイベントだし。あ、どっちのことかな？やめの VC の昼クライブのイベントのことか、今回のやめ筑後ステージライドのことかな？どっちかな？ちゃん、よろしく、こんばんは。耳だけ参加します。よろしくお願いします。あ、おめぐ、水がなくて最後のお茶が荷物になったって他の方のストーリーで見かけました。最後のお茶が荷物ってね、どういうことやねんって思うよね。そうなのよ。お水がないはないよね、やっぱり。うん。歌詞、水分に飢えて茶そばの汁を飲み干したらさらに喉が渇いた。あ、これそういう、私もです、私も。ですね、第3エイドで茶そばが出たんですよ。でも、で、なんかね、なんかお茶、水みたいなペットボトルが置いてあったから、これっていいんですかねって言ったら違いますって言われたから、すぐ自販機に走りました。でも、水分足りないから茶そばの汁私も飲んだんですよ。飲み干したんですよ。美味しいし。そしたらもう喉カラッカラになってね。ね、カッシー。一緒一緒。KP さん、移動販売したかった。これね、移動販売してたら売れてたんじゃないかな。なんとか体育館とか、結構広い場所がエイドになってたから、そこに、もうほんとおにぎりの販売でも何でもいいからあったら、買ってたね、絶対に。モリポンさん、2時にカレー食べた。モリポンさんは2時にゴールしたってことですね。で、一番遅い人で夕方の4時ぐらい。夕方の4時がラストでした。クマさんがブルベかなっていう、そうなのよ。なんかね、ちょっと過酷、もっと、そうなんですよね。コンビニをよく使ってましたね。ブルベ的な感じで。そうなんですよ。え、よっちゃん。エイドに関しては申し訳ないこと多数ありけり。あ、よっちゃんごめんね。ここでね、ちょっとね、言っちゃいました。 これはさ、クローズドなところなので、ちょっとね、正直な感想というか、言わせていただいて、で、私もどっちが、だかというと、ゲストが側なんであれなんですけれども。歌詞、茶そば自体はめちゃくちゃ美味しかったです。そうなの、茶そばは美味しかった。ね。ゆうさくさん、昨日のイベントのことです。ああ、昨日、昨日、あ、そういうことね。皆さんのインスタ見ていて楽しそうで落ち込みました。そう、イベントは本当に楽しかったんですよ。やっぱりイベントの醍醐味って、普段一緒に走れない人と一緒の空間にいて、イベントを楽しめる。で、すれ違う人をみんなにこう、わーって手を振ったりして、コースの設計がですね、結構往復の区間が多かったから、いっぱいスライドしたんですよ、後半。もう楽しかった、おーいとか言いながら、もうみんな仲間じゃないですか。ね、イベントに出てる人たちみんな仲間、おーいって手を振って、早いねーとか言って、もう少し頑張れとか声を掛け合いながらやる。やっぱこれが、イベントの楽しいところだなと思って参加してました。ゆうなちゃん、私いつも水分補給下手で足りました。あ、足りました？本当は足りないって言えるぐらい飲まないとダメですよねって。ゆうなちゃん足りたの？すごくない？ゆうなちゃん。もっと飲みなよ。私なんならスタート前にもうボトル2本分ぐらい飲んでしまってましたね。あ、サラミ、こんばんは。こんばんみーさん、飲むぞ。はい、乾杯。KP、KP。熊さん、居酒屋の入店かなって さらに、大チェーンでは、猪野さん用の水を倒れそうな方にあげました。水くださいって言われて。そう、大チェーン、一番最初の第一エイドの大チェーンですね。ここでお茶が提供されたんですよ。すごく美味しいやめ茶が。でも、紙コップ一杯だから、一瞬ですよね。瞬殺でなくなって、二杯目は有料ですって言われた時に、有料じゃない普通の水でもいいから何でもくださいっていう気持ちがみんなあったはず。あそこって自販機なかったよね、大チャイム。あったのかな？で、私とカッシーは、そのお隣にあるグリーンモンスターっていうね、お茶屋さんがあるんですよ。お茶とお茶のソフトクリームとかフラペチーノを出してるお店。そこがね、ちょうど開店したんで、パッと入って滑り込んで、で、最後尾になるまでゆっくりお茶とソフトクリームを堪能して、スタートしました。正真正銘、最後尾スタート。ね、クーラー効いて涼しくってね、なかなか出にくかったんですよね、その後がね。あ、よっちゃん。大チャインはペットボトル200円で売ってた。あ、そうだったのね。大チャインペットボトル200円、あれ、売り、そっか、売ってるって言ってたな、有料って言ってたの。それ嬉しいんだけど、でも、あれだよね。200円のペットボトルってやっぱちょっとさ、こう躊躇しちゃうよね、なんかね。自販機だと買うけど。お水。大チャイン水なしきつーって きついね。そうなんですよね。歌詞。イベント中なのを完全に忘れてスイーツを堪能してしまいました。はい。あ、そのうち写真を載せましょうかね。グリーンモンスターっていうところで、私とカッシーが食べた美味しいお茶とソフトクリームの写真あるかな？ちょっと待ってね。どこにあるかな？もうね、これを食べなければもう、次のところには行けないっていうぐらいにゆっくりしちゃったんですけど、あ、写真、これだ。ソフトクリーム。ごめんね、カッシーの写真ちょっと載せちゃおう。カッシーの写真も載せちゃっていい？こんな感じですね。これ本当に美味しいです。なので、やめの大チャイン行った方、グリーンモンスターぜひ立ち寄ってください。ここ本当絶景だし、お茶は本当最高に美味しいです。っていう感じでイベント、楽しかった。ね。来年は同じ名前ではないと思うんですよ。なぜならば、今回のイベントは、マイナビツールド九州の福岡ステージのコースを走ろうっていうのがコンセプトであるので、来年がね、福岡ステージがあるのかないのか、ね、どこになるのかっていうのがわからないから、多分同じところは、走んないんじゃないのかなと思うけど、どうなんだろう、よっちゃん。よっちゃん、その辺、どうでしょうか。来年あるならフィードバックしたい。さっき言った意見を。ね。でもね、いい修行ライドでした。私最近サボってたというか、実装を100キロ以上走ることが少なかったので、本当良かったです。ね、カッシーと爆速トレインで最初ね、最後尾になった私たち、なんとか中盤まで回復しました。あ、よっちゃん。来年の福岡ステージがどこになるかによるよなーって、そうだよね。そうだよね、そうだよね。そうです。ということで、イベントのお話はここまでにしたいと思います。でさ、ちょっとごめん、次のテーマに移る前に、皆さん、イベント、 ですね。ライド募集のスレッド見てます？最近。屋久島のイベントね、大地さんが載せてるの見て、あ、めっちゃいいじゃんと思って、私そこにスレッド立てたんですけど、屋久島ヒルクライム&サイクリングというイベントが、来年の2月21日、そして22日に開催されるんですよ。これ、ちょっと待ってよ。コピペしよう。コピーして貼り付けよう。ちょっと待ってね。めっちゃ行きたい。おもっちゃいい、行ける。もうスケジュール確保しよう。スケジュール確保しよう、それは。やっぱりみんな屋久島行きたいよね。さらに屋久島行きたい。もっちゃんめっちゃ行きたい。さあ、カッシーも興味津々。そしてこのやっぱりヒルクライムイベントなんで、ね、イベント、ヒルクライムレースだから順位も出るんですけど、リザルト見たら、カッシーの年代1人しか出てないんですよ。私の年代になると女性で10人ぐらいいたのかな？ね。まだまだ今から成長途中のイベントで、ポディウム乗れるんじゃない？っていう。そう、出れば勝ち。出れば勝ち確っていうね。でもいいやんね、そんなんで、ね。そういうので地道にちょっとこうね、実績残したいですよね。ゆうさくさん、自分も気になってます。フェリー輪行になるのでしょうか？そして、このイベント最大の、なんでしょう、最大の魅力。大地さんに会える。屋久島で、大地さんのお膝元屋久島。ね。もういいところも教えてもらえちゃうんじゃないっていう、この心強い仲間がいるので、屋久島この機会に行っちゃうっていう、ね、気持ちです、今。ぜひぜひ全部相談乗ります。あー、大地さん心強い。かっち、一人で表彰台の一番上は恥ずかしいですって。なんでその、一番上は一人、いや、一人じゃないよ、一人じゃ。こんな、前回出た人が出ればね、あれじゃないですか。二人かもしんないし。でも、これはね、いや、でも、あれですよ。ちゃんと走って、ちゃんと結果を出した結果ってことなので、全然恥ずかしいことはないです。人生で最初で最後勝てるかもしれない、キラキラ。これ誰のことを言ってるんだ、モリポンは。最初で最後ってなんで決めつけられるんだろう。最後はわかんないよ。一応わかるけどね。最後はわかんない。おめぐ。ジェットホイールなら輪行袋ですよね。そうそう。ジェットホイールは、対馬、私は対馬の経験で言うんですけれども、ジェットホイールは輪行袋絶対です。フェリーは、輪行袋入れないなら自転車を乗せる料金を払えば OK。輪行袋に入れれば手持ち、手荷物としてお金は払わなくてよい。っていう感じです。サラミ。私でも乗れる表彰台。サラミ行っちゃう？いや、サラミの年代はね、何人もいたから、10人ぐらい多分いたから、サラミは乗れない。サラミは乗れないかもしれないけど、私が作る。サラミ用の表彰台を私が作るから乗れる。大丈夫。行こう、一緒に。カッシー、サラミさんとワン、ツー。もしくはサラミが年齢を偽るかですね。うん。KP さん、30代ってこと？じゃあ2位でいけるわ。KP さんも行くつもりである。35歳以下だったと思うんですよ。30、25歳から35歳未満みたいな分け方だった気がする。おめぐが30代なら私もって。おー、いいじゃん、いいじゃん。サドルアップメンバーで埋めましょう、それ。サラミ専用ポディウム作っとくって、モリポンが。作れで、よろしくね。じゃあ、それはもうモリコンに任せよう。そう、この屋久島のイベントはかなり穴場というか、いいイベントだなと思って、特に九州勢はね、行きやすいですもんね。関東勢はなかなか難しいかもしれないんですけれども、ね。あ、ショミさんも来てくれてる。ショミさんもありがとうございます。ね、ロジーさん、ショミさん、なかなか、で、ヤマさんもそうですよね。ちょっと、ね、難しいですよね。ヒロさんも、こっちの九州のイベントに、来ようと思うとなかなか休みが、しかも離島だし、難しいところがあるかもしれないんですけれども。ね、これ毎年やってるのかな？何回目？今年で。大地さん、今年で屋久島のこのイベントって何回目ですか？熊さん、九州勢でも一泊二日で行ける？行ける？どうなんだろう。帰りのフェリーですもんね。イベント終わった後に飛び込んで帰れるかってとこですね。お、大地さんから、九州勢なら、一泊二日で行けますという、おー、すごい、すごい。ヤマさん、いつか参加してみたいです。わー。ね、ヤマさん、まずサイクリングで楽しみたいですよね。屋久島サイクリング。おめぐ、船がちょい少なめですね。 よっちゃん、カッシーは2でいいって。タラミが1なのね。タラミが1でカッシーが2なのね。ああ。お、ゆうなちゃんが本当ですかと。お、ゆうなちゃん、一泊したら、興味津々ってことかな。屋久島いつでしたっけ？あのね、2月の21、22だったよね。2月21、22。さっき URL 貼ったんで、そこをちょっと確認してみましょう。間違った。あ、合ってるか。2月21、22ですね。来年の。2月のイベントってかなり珍しいけど、やっぱり屋久島だから、あったかいのかな？あったかい？大地さん、どうなんでしょう？釣り竿持ってっていい？まあ、それはもう個人の自由で、どうぞどうぞ。釣りを楽しんでもよし、サイクリングを楽しんでもよし。ゆうなちゃん、一泊二日なら考えます。あ、ゆうなさん、フルマラソンの翌週、あ、そうだった。北九州マラソンがあるんだったっけ？ね。まだ私はエントリーしてないんですけれど、エントリーしたいなと思いつつ、まだ何もしてない。ね、マラソンはね、今のところ台湾の10キロ走れたらとりあえずいいやぐらいの熱しかまだないので、ゆうなちゃんはね、ランも本格的ですもんね、今ね。大地さん、一泊ならヒルクライムかサイクリングかのどちらかの参加になりますが、一泊でも行けます。ほうほうほう。どっちかのイベント参加ですね。これいいのは2つセット絶対じゃないんですよね。どっちかの参加で OK、確か。で、セットで出るなら1000円ぐらいエントリーフィーが安くなるっていうシステムだったかな？そんなだった気がします。熊さん、ベキさんフルマラソン。んなわけない。んなわけない。あ、出てもハーフとか。いや、ハーフだって今きついよ。まだまだ10キロを目標にしてる女ですからね。大地さん、本州よりもちょっと暖かいです。あ、じゃあ2月は真冬並みの寒さではないから、少しは大丈夫なのか。まあ、でも昼クライムイベントだったらね、体温めたいですもん。ゆうなちゃん、それはどうにかなると信じてます。すごい。ゆうなちゃんは強いよ。ね。ゆうなちゃんはもう、初心者ゆうなから脱却してますから。もう中級者ゆうなです、今は。上級者って言いたいけど、まだ早い。あ、釣り有名ですよって、ああ、屋久島、やっぱ釣りが有名なんだ。ね、やっぱ島ですしね。美味しいお魚たくさん釣れますしね。さてさて、そんなこんなで、ちょっと屋久島のイベントを告知しましたけど、また本格的にじゃあ皆さん相談しましょう。サドラップメンバーで行っちゃうっていう。ね、九州勢はね、ちょっと行きやすいから、ぜひでも関東勢も、大地さんという心強いメンバーがいますので、何でも聞いていきましょう。ということで、屋久島のイベントの話にちょっとずれました。ではですね、今日のテーマ二つ目。よろしいですか？言っても。今日のテーマ二つ目は、サイクルコンピューター。あ、大地さんがお待ちしてます。ということです。ありがとうございます。頼りにしてます。今日二つ目のテーマ。サイコン、何使ってる？何がいいの？っていうテーマなんですが、皆さん、サイコン使ってますか？ちょっとこう、何使ってるか、今、ここに書き込んでもらってもいいですか？皆さんが使ってるもの。自分は、ガーミンの何使ってますとか、ね。ブライトンの何使ってますとかいうのをちょっと知り、メンバーが何を使ってるかちょっと知りたいなと思いまして。ちなみに私が言いますと、私はですね、ガーミンを使ってます。ガーミンの、は、えっとですね、か、ガーミン840ソーラー。使ってます。熊さんガーミン派。熊さんガーミンの何何？ガーミンの何か知りたい。モリポンさんはガーミンのエッジ540ソーラー。はいはい。ヒロさんはブライトン750。カッシーは和風エレメントロームっていうものかな？あ、熊さんはエクスプローラー2、2。おー、ほうほうほう。あ、いいですね。なんかいろいろみんな使ってるものが違っててめっちゃおもろい。ゆうさくさんは、オメグ、ガーミンエッジ830。はい、はい。大地さん840ソーラー。やはり、ブルベノリはね、840ソーラー使ってる人多いですよね。かくいう私もそうです。ね、ソーラーありがたい。なのに、ソーラーがなんか新作で出ないですよね。もう今後出ないのかなと思ったら、840ソーラー買っててよかったなって思いますよね。ね、よっちゃん、ガーミンエッジ530。はいはい。 今のところガーミンが多いですね。ロジーさん、1040ですか？ガーミンのソーラー。おー、老眼なので画面大きめ。これね、画面が大きいのもあるけど、仙台って、ガーミンの仙台って、バッテリー容量がめっちゃ大きいですよね。ちょっと待ってよ。バッテリーどんぐらいあったっけ？何時間持つかをちょっと今調べますけれども、ガーミンの1040は、のソーラーは、お、すごい、バッテリー時間35時間持つ。そして、ソーラーの機能を使えばプラス10時間という。なので、最大45時間持っちゃうっていう、すっごい化け物ですね。化け物バッテリー。ショミさんは和風エレメントボルト V2 です。ほうほう。ユーサクさんは、IGP スポーツですね。の BSC シリーズから始まって、お、今は、ブライトン 750SE。はいはいはい。ありがとうございます。IGP スポーツ使ってる方出てくれて嬉しい。山さん、サイコン欲しくて検討しまくっています。初心者だし、最低限のやつでいいのかなって。わー、嬉しい。山さん、これはちょっと今日山さんのお役に立てるお話が出たらいいな。もうね、こうやって、サイコンっていろんなブランドがありますよね。もうやっぱり代表格はガーミン。そして和風が次のシェアを占めてるのかな？で、今、ブライトンがコスパいいねっていう話で出てて、いやもうブライトンよりも IGP スポーツかな？ IGP スポーツの方が値段がもっと安い感じしますよね。ショミさんがカラーズがすごいと聞きます。お、これ。ショミさん、私今手元にあるんですよ。実は。実は手元にあるんですけど、まだ開封してなくって。これあれですよね。ショミさん、このメーカーのことちょっと聞いてもいいですか？私、持ってるくせに、NDC でしたっけ、会社。ね、今頑張って開発してるところだと思うんですけど。サラミ、私もガーミンから変えたい。何がいいのか知りたい。サラミ、ガーミンから変えるの？まさかの？ガーミンの何を使ってるかによるよな。カッシー。以前はブライトンエアロを使ってました。モリボンさん、案件って、そうそう、案件ではあるんです。案件っていうかね、まあよかったら使ってくださいぐらいなんで、案件というか、まあ使いたければ使っていいし、使わなければそのままでもいいし、みたいな、なんで言うんでしょう。提供ですね。そうですね。提供ですね。ね、ヒロさん。エクスプローは、とガーミン 820J は使ってましたが、すべて1年半で電源入らなくなりました。そうなの？私もね、エクスプローバー、使ってるんですよ。使ってるっていうか、通勤用でエクスプローバー使ってて、同じく X5 エボですね。これのね、何がいいかというと、録画機能？動画の機能がついてて、で、その動画はですね、なんて言うんでしょう。記録として残すようなものではなく、私の中では、あれなんて言う？え、なんて言う？急にドアップでした。ほら、監視カメラじゃない。監視カメラじゃないわ。車に乗ってて、なんか危ない時に証拠に出せる。なんでこんな名前出てない？ドラレコソフト、ドラレコ。監視カメラじゃない。ドラレコ代わりに使ってました。だから、エクスプローバーのこれ、ね、いいなと思ってたんですけど、新作は出なかったんですよ。だから、まあ、やっぱりそこまで需要なかったのかなとは思いましたね。でも、通勤用としてはすごく良かったです。電池持たないけど、通勤ぐらいのレベルだったら全然 OK。でも、1年半で電源入らなくなるのは良くないですね。個体差ならいいけど、全体的にそれならば、ちょっと、ね、もうちょっと耐久性ないと使えないですね。ヒロさん、あ、ユーサクさん。ナビ付きは1年ほどで気圧センサーが壊れてしまっていて、ああ、そうなんだ。次は IGP スポーツの B ナビを狙ってます。ほうほうほう。すごい。ユーサクさんは IGP スポーツハマってますね。オメグ、キャットアイも最高ありますよね。最低限の速度と距離とかの結構小さめのやつ。そう。これはね、やっぱ速度距離がわかるわ。ほんと、最初に、ね、買ったばっかりの方で、やっぱそういう要素が分かったのが、方が面白い人が買いますよね。で、さらにそれよりも、ね、ナビ出したい、地図出したいってなってくると、それなりのお値段を出さないと、 再婚ね、欲しい情報がないっていうものになりますけれども、ヒロさん、ブライトンが長持ちしてます。ほう、よっちゃん、サラミはエッジ830使ってる。め、いいやつ使ってるじゃん、サラミ。クマさん、KP さんの1600円の犠牲のもとに届いたやつ、ドラレが。このクマさんが何を言っているか説明しますと、ですね、一つ、サドルアップに案件が来たんですよ。サドルアップに、ブライトンから、ブライトンの再婚をデビューしてほしい。ということで案件が来まして。で、これ終わったら、案件終わったらどう使ってもいいって言われてるので、メンバーの皆さんにプレゼント争奪戦したいと思ってます。イエーイ。嬉しい。こうメンバーに還元できるものが手に入って私とっても嬉しいです。で、何かというとですね、ね、これ山さん狙ってください。山さん、ぜひぜひ。ちょっと待ってね。ブライトンの、ですね、今年出た新作のものなんですよ。ライダー650というものですね。ライダー650っていうやつと、今ちょっと斜面に撮ってます。写真に。あと、テールライト内蔵バイクレーダー。これがセットになってるやつです。これさ、もらったら嬉しい？みんな。ちょっと待って。これとこれね。はい。ちょっと今から写真載せまーす。ポン。さあ、皆さん見てみてください。こいつです。ちょっとね、内部資料は、公開禁止みたいな感じで書いてあったので、ほんと見た目の写真だけ送りました。クイズ大会にする？お！クイズ大会がいいのかな？KP さんがこの一週間ずっと英語の契約書のやり取りしてる辛い。KP さんありがとうございます。ありがとうございます。メンバーも喜んでいます。KP さんの苦労のもとに、この、再婚が手に入り、メンバーに配れると思うと嬉しいけど、ありがとう。じゃんけんはダメだ。じゃんけん勝負はやばいな。もっちゃん、ブライトンは、物はいいけど、数年前時点ではアプリがいまいちだったんですよね。って、良くなってるといいな。あー。数年前か。それなら改善されてるでしょうね、きっと。もう今なんかもう、著しいですもんね、皆さんの、その進化の具合が。モリボンさん、バイクレーダー欲しい。おバイクレーダーやっぱ人気だな。いやー、だってあると嬉しいよね。ガーミンのバイクレーダー皆さん。ね、ガーミンのが有名だと思うんですけど、あれ、5万 ?8 万結構しません？私値段ちゃんと知らないんだけど、欲しいな。あ、いいね。それ便利だね。いくらって使ってるお友達に聞いたときに、あ、買えないと思ったんですよ。値段が聞いて。結構高かった。KP さん。私が一番頑張ってるから私の折りたたみ自転車につけるよ。KP さんの折りたたみ自転車に再婚がついてる。いいね。しかもバイクレーダーまでついてる。かっこいい。ある意味もうなんかクロート感出ますね。折りたたみ自転車にこれがある。こいつは何者だみたいな雰囲気は出ますね。ゆうさくさん、ブライトン、ナビ制作はしやすい印象です。IGP スポーツに比べてです。あ、なるほど。IGP スポーツ、やっぱりナビ制作はちょっと難しいというか、めんどくさそうな感じなんですね。お値段には安いですから、ね。そこは、なんかこう、いいところがあれば悪いところがある。もちろんね、お値段によると思うんですけれども。おめぐ、ガーミンのバイクレーダーの真後ろ走ったとき、夜眩しすぎて前見えませんでした。そうなんだ。目がやられた？目がーって。あ、もっちゃん、ガーミンレーダーは3万ぐらい。あれ？そうなんだ。私もっと高いと思った。でも、もうなしでは走れません。おー、もっちゃんはガーミンレーダーの使い手なんだ。ということは、やっぱり、レーダーがあると後方確認が楽ってことですね。目が山さん。出た。山さん、この素早い対応。どこからこれ持ってくるのっていうね。しかも本当早いんですよ、レスが。すごいわ。目があーってやられる目つぶしなんですね。ムスカ連打。ムスカ連打うるさいな。どうやってんのっていう。そうなんだ。でも、もっちゃん曰くこのレーダーを使い始めたらもうなしでは走れないっていうぐらい安全確認がしやすくなるってことなので、レーダーそんないいんだ。じゃあ今回のこのブライトン、皆さんぜひ、ちょっとこうゲットしてください。何をするかね。ちょっと KP さんと検討します。 私がまずやらなくちゃいけないのは、私が、レビューをします。つまり YouTube で動画を作ります。その後にしばらくしてメンバーにプレゼントみたいな感じですね。あ、まだ契約書にサインしてないって。ごめんみんな、こんだけ言っといて期待させといてさ、ダメでしたでなったらごめんね。モリポーさんがセットでって。まあ、せっかくだからセットがいいでしょうね。ユーサクさん、あ、アイコンは各社マウントを統一してほしいですっていう、すごくわかる、それ。すごくわかる。だから、ガーミン使ってた人が、ね、次違うマウン、あの、サイコンにしたときに、ガーミンマウントならガーミンマウントのままがいいですよね。わかるわかる。だから、ガーミンじゃなくてもガーミンマウントのところ多くないですか？でも実質ね、ガーミンマウントがいいかって言われたら、丸、ほら、わかる？ぐるっとするじゃないですか。取り付けるときと外すときと。回すのが、ハンドル周りごちゃごちゃしてたら回せないんですよ。私今そうなんです。パズル。だからこのガーミンを外すために、まず横のキャットアイのライト外して、ちょっとこの、携帯電話のマウントずらして、そしてガーミンを回せるっていうね。大体そんな感じなんですよ。だから、ガーミンマウントも回さずにまっすぐ差し込む、そういうマウントになってほしい。つまりキャットアイみたいなマウントになってほしいと私は勝手に思ってます。ベキの自転車と3点セットでて、おいおいって。私の自転車もセットで、それ何が本体かわかんないじゃないですか。サイコンプレゼントですからね。サイコンバックレーダー。ね。この二つです。私の自転車はつきません。ついたとしてもね、今どうなんでしょう。もうね、5年以上経ったバイクですよ。私のバイク。もうどんどんか、なんだろう、価値ないっていうか、自転車ってさ、買ったらすぐ、超過減却。ああ、この言葉がいつもわからないんです。私、超過減却やってるのかな。あ、さあ、ガクンって落ちるじゃないですか。100万で買ってもすぐ30万とか20万の価値になっちゃうっていうね。そんぐらいになっちゃうんですよ、自転車って。減価償却。出た。おめぐが遠慮しいしいで教えてくれましたね。減価償却。ね。減価償却という言葉でございます。皆さん、覚えておきましょう。はい。カッシー、ハンドル買った時についてくるマウント、大体ガーミン。そうなんだ。え、ハンドルを買った時にマウントついてくるの？すごくない？それ。まあ、ガーミンのシェアが未だにね、多いですからね、そこは。ベキの中古自転車で喜んでるよっちゃんが。やらないよ。 やらないよ。 まだ私に乗せてくれよ。あ、ミポンさん入ってくれてる。ミポンさんよろしくお願いします。今日は2本立てのテーマで、今、サイコンのじ、サイク、サイクルコンピュータ事情をですね、ちょっといろいろ話してるんですけど、みんなね、いろいろなメーカー使ってて面白いなと思って、メンバーが。2分しか聞けない。夜勤なう。夜勤の合間にいつも聞いてくれて、ミポンありがとう。え、ちなみにミポン何使ってんの？ミポン何使ってるか当てちゃろうか？ガーミンの840のソーラーじゃない？ねえ。ねえ。大地さんもそうだし、私もそうだし、このブルベゼ、あ、1040のソーラーだった。もっといい、よかった。もっといいやつでした。ね、1040ソーラー。もうこのバッテリーの持ちが化け物級のやつですね。で、今日話したかったことに、ガーミンから、エッジ850、そして550が今月発売されるっていうのを聞いて、ちょっと今日のテーマにもしたんですよね。みんな知ってます？ 850 と550が発売されるんですよ。9月の、何日だったっけ？ 9 月のですね、中旬かな？まだ発売してないはず。で、お値段はですね、ちょっと待ってくださいね。ガーミンエッジ850、最新の800番台ですね、が85,800円。そして550が71,800円です。値段が上がっておりますね。そう。お、モリポンはすぐ買おうと言ってますね。え、ロジーさん気になってる。でも電池の持ちが。そうなんです。ロジーさんが言っているこの最大の問題。電池の持ちが、なんと、悪いんですよ。最新型なのに。多分ね、液晶とかすごく綺麗になってて、色鮮やかで、精度も上がってると思うんですね。GPS とかの。 でもそういうものにこう力を入れすぎたのか、で、画面もめちゃめちゃ綺麗なんですよ、色とかが。肝心の電池の持ちがですね、なんとなんと交渉で12時間。12時間短くない？ 12 時間ってどう思います？半日。ブルベ勢ちょっとダメですよね。使えないですよね。で、なんかこう、ほら、節約モードとかで使うと最長で36時間になるらしいんですけど、36時間絶対持たないじゃないじゃないですか。ね。レース勢は12時間でいきます。まあ、レース勢はね、だから使い方によるんですよ。ロングライド勢は使わないね。ね。ロングライド勢は使わない。もうなんなら本当ソーラーの最新のもの出してくれっていうぐらいですもんね。エロジーさん、マルチバンド使わなければもっと持ちそう。あ、そうなんだ。マルチバンドって何？マルチバンドって何？私、こうやってね、再婚のこと語ってますけど、言うほど再婚使いこなしてないんですよね。サラミ、余裕で足りる。サラミは余裕で足りるそうです。クマさん、必要最低限のデータが見れて、2000キロでもログが途切れずに、ナビ使えればいいから、長時間にしてほしい。そうね。なんかね、こう、ブルベの使い方、レース勢の使い方、ポタリング勢の使い方で全然違いますよね。使い方が。で、私が参考にしている、ラブサイの、サイコン各種メーカー、企画購入ガイドっていうページがあるんですよ。ちょっとそこ出しますね。ラブサイの、サイコン、企画ページ。これね、すっごい見やすいんですよ。あったたたたた。ですね、記事自体は毎回、こう、なんか、新しく、サイコンが出るたびに、更新されてるんで、記事は2024年8月30日に出てるんですけど、今年の3月に1回、校正が入ってますね。と、はい。ピッと。これですね、私が参考にしてるサイト、ラブサイの、サイコン各種比較記事です。あ、ニポンさんさようなら。さようなら。あ、で、熊さんの正解は、エクスプローラー2だって結論になってます。そうなんだ。熊さんの正解は、もう出てるんですね。録音で聞いてね。ミポン、おやすみ。おやすみじゃないよ。お仕事行ってらっしゃい。お、何これ。あ、ショミさんありがとうございます。さあ、ショミさんがですね、いい記事を出してくれました。こいつですよ、こいつ。私が今、ちょっと、手元にあってまだ使えていないサイコン。カラーズ、デューロ。しかもソーラーか。GPS が、ですね、お値段39,600円。あ、これいいですね。いいですね。自分が持ってるから早く使えばいいんですけど、ごめんなさい。まだインプレができてないんですよね。あ、でも、ショミさん、これめっちゃいいですね。ロジーさん、マルチバンド GNS のことです。GPS 信号の取り方でしょうか。あ、そうなんだ。でも GPS を使わないっていうことになるんですか、それって。GPS を使わなかったら、ログが取れないのかな。そんなことはない。カロスって読むのかな、これ。エクスプローバーのお世話になっているエクスプローバー NDC っていう会社からいただいたんですよ、私。だからそこが仕入れてると思うんですね、これは。日本の方に。会社自体は、このメーカー自体はどこのメーカーになるのかな？ちゃんと見てないんですよね、まだ。早く見ろと。ね。ちゃんと使ってよかったら皆さんにお勧めしたいと思います。で、ラブサイのこのサイトによりますと、まあ、各種メーカー、ガーミン、ワフー、ブライトン、IGP スポーツ、そしてまだ他にもありますよね。レーザーからも出てたりしますよね。レーザーも出てるし、あとどこだっけ？あ、名前出てこない。まあ、キャットアイもそうですけどね。なんで、どのモデルを選ぶかっていうところで、使い方によりますよね。エントリーモデルのレベルでよかったら、お値段で言うと1万円から、あったりします。で、安いもので、なんと IGP スポーツからは、1万円を切る8000円台のものがあるんですね。IGS320 っていうやつ。しかもバッテリーの持ち72時間っていう化け物級です。まあ、これは本当必要最低限のものなんで、地図表示ができない、そういうサイコンの ピードとか時間とか、ね、距離とか、そういったものが出るぐらいのレベルのものになりますね。で、エントリークラスは、ガーミンだったらちょっと3万円ちょっとになるけれども、他のメーカーは1万円台で買えちゃうっていう感じですね。でもやっぱせっかく買うなら地図欲しいですよね、地図。あ、ロジーさん、精度が低い GPS の受け方も選択できます。あ、そうなんですね。そうなんだ。でもなんかその選択を私わざわざするかっていうところ、するかな、しないかな。GPS はでも精度高くあってほしいな。特にやっぱりブルベ走るときに自分の位置が間違ってたら困るので、コロコロコロコロチキチキチキペッパーズ。何の話だこれは。さっきのカラーズコローズの話のことですね。あ、カロスって読むんだ。ショミさんありがとうございます。カロスだそうです。確かハルちゃんがウォッチ使ってたと思う。そうなんだ。じゃあハルちゃんにちょっと使い勝手聞いたら一番わかるのかな。コロコロコロスケって言ってる。コロコロコロスケじゃないよ。もっちゃん。でも本当に最高進化しましたね。前はスポークに電車で、磁石つけてたもんな。そうだ、そうそう。磁石つけてた。懐かしい、その時代。もう今そんないらないですもんね。GPS ですもんね。で、ヤマさんがどういったものを、そうそうそう。ヤマさんがね、ちょっと欲しいなって言ってたんで、どういう機能を求めてるかによるんですけど、山さんどう？地図欲しい？地図は最低限ちょっとこう表示させたいなとかありますか？エロジさん。トレイルで道なき道を行かなければマルチバンドいらない気もする。ほう。道があれば自動で修正してくれるので。あ、そうなんですね。なんかそれってあれですか、エロジさん。グラベルとかで電池持ちを長くするために使ってたりとかするんですか？で、ミドルクラスになると、やっとここでね、地図表記が出てくるものになります。で、お値段はですね、ガーミンのミドルクラス、例えばエッジ540ですね。今、最新のものが550なんですけれども、エッジ540のものが、お値段が6万3000円ちょっと、バッテリー持ちが26時間。で、地図機能が出てきます。地図とナビ機能ですね。で、和風だったら、エレメント、ボルト、V2 というものが3万7千円。ぐっと値段が下がります。やっぱガーミン高いね。ガーミン高い。あ、地図は欲しいです。他の機能は今のところ必要ないですが、後々必要になったりするのかなと思ったり。だよね。どうせ買うなら、ミドルクラスのちゃんと地図とナビ機能があるものがいいと私も思います。そしてガーミンを選ばなければ、ガーミンアンチじゃ なわけじゃないですよ。ガーミンを選ばなければ3万円台でいいものが手に入ります。ガーミンだとやっぱ6万円ちょっとしちゃうなーっていう。で、ブライトンとか IGP スポーツとかも3万円ちょっとでいいものがあるんですけど、わーでもな、IGP スポーツも、ちょっといいものは3万9000円しちゃうから、値段ですね。3万円に抑えたい。もうちょっとお安くしたい。っていうところでメーカーが決まってきますね。でもやっぱりね、地図とナビ機能絶対いるよね。電池持ちも一番というか大事な要素になるので、そこも見ながら買うのがいいですね。ほうほう、思ったよりお値段お安めで買えるんですね。そうなんです。昔は、ガーミン一強だったんですよ。サイコンといえばガーミン。もうね、ガーミンに憧れる。ピコンっていうあのガーミンの音があるんですね。サイコンの音。ガーミンが出すあの音。あれに憧れを抱いてたんですけど、今ってどうでしょう？今って別にガーミンじゃなくてもいいよねっていう感じになってますよね。他のブランドも強いし。だからガーミンがどんどんシェアを奪われているんじゃないかっていう感覚があります。そして最新のものもなんか魅力に欠けるし、ね。そうなんですよ。ソーラーが出た時はすごくワクワクしました。ソーラー機能がついてるもの。うわ、これ絶対欲しい。これは絶対ブルベで役に立つと思って即買ったんですけど、今回のものは、なんだろう。ね、画面は綺麗になって色も鮮やかになったって書いてあるけど、ね、なんか、時間持たないなとかね。 その必要な機能がそんなに、なんか備わってないっていう、ワクワクが薄いんですよね。まあ実際に実機見たらどうなるかわかんないんですけれども。アプリと連動でデータ管理慣れてる気もする。お値段安いのもいいですね。ああ、そうですね。ガーミンのいいところは、アプリとか、そうそうそうそう。なんかそういうね、そんな機能はいいんですよ。確かにそう。そうなんです。で、最新のものは、スマート補給アラートとか、ガーミンコーチトレーニングプランとか。なんかトレーニング機能がすごく充実してて、今、ごめんなさい。今、速報で、最大震度5弱、鹿児島で地震があったって、大地さん今いる？大地さんどう？大丈夫ですか？大地さん、ヤフーの今、速報で地震がね、震度5弱だってよ。鹿児島県十島村って呼ぶのかな？漢数字の10に島に村。これどこだろう？あ、結構遠いとこか？ちょっと待ってくださいね。なんかね、離島だな。上半身裸でダラダラ。上半身裸でダラダラしてます。もうちょっと想像しちゃったじゃないですか。ドキッとしちゃうじゃないですか。そうなんだ。じゃあでも、大地のところは揺れてないってことですね。あ、トカラなので、奄美大島の方が近い。ああ、そうなのね。奄美大島の方か。いやー、やばい。震度5弱は、まあまあ、揺れを感じる、かなり揺れを感じる大きさなので、ドキッとしました。あ、熊さん、ありがとう。ああね、よか、よ、いや、よ、よくはないんですよ。よくはないんですけれども、ね、とりあえず、大地さんが上半身で裸で飛び出さなくていい状況なのでよかったです。ね、こういう時さ、地震があった時ってさ、自分が飼ってるペットとか、なんかもう、どうしようと思いますよね。ちょっともう一緒にとりあえず避難、抱っこして避難とかになるの、なりますけど、焦りますよね、そんなん。大地さんとこの猫ちゃん。大地さんとこ猫ちゃんだよね。猫ちゃんで合ってるよね。今そういうふうなことを話してたら、うちのワンちゃん、チワワのココちゃんがグワグワグワって言ってね、なんか変な鳴き方してます、今。あ、おめぐが、すぐにカゴに入れて逃げないと。大変、大変、大変。猫ちゃんはね、そういうの敏感そうですもんね。犬はね、雷でもすごい怖がってますし。あ、すいません、ちょっとね。ココちゃんずっと凶暴。ココはずっと凶暴だよ。あ、でも意外に、もし避難所とかに連れてったら、あ、どうなんだろう。もう、萎縮して、むしろストレスで死んじゃうかもしれないな。あ、大地さん、です、です。玄関に避難セットと猫用のカゴは置いてあります。あ、さすが。さすがです。さすが大地さん。ごめんなさいね。ちょっとね、地震の速報があったんで、話がずれましたけれども。ね。なので、サイコンを買うときのポイントとしては、やっぱ使う用途、どういうふうに使いたいか。で、やっぱ最低限ナビ機能、地図機能が欲しい。というときは、各種どのブランドでも、ミドルクラスのものを選べば大丈夫。で、お値段で言うと、まあ、ガーミンに憧れがあるとか、あとガーミンのアプリがやっぱ使いやすいとか、ガーミンウォッチも使ってるとか、そういうところで言うと、ガーミンになっちゃうのかな。GPS 機能もすごいいいですね。でも、言うて今のレベルってドコモのメーカーも、変わんないから、ワフー、ブライトン、IGPS、そしてさっき出たカロスですね。カロス。あ、コロス。いや、違う、カロス。せっかくショミさんが情報くれたのに。ね。カロス。ね。カロスも良さそうだし。このあたり大事ですね。ちょっとこう比較してみるのが。で、バッテリーの持ち時間。ね。ブルベゼイは長ければ長いほどいい。あと、物理ボタンと、そのタッチスクリーンがどうかっていう点も結構比べる場所になりますね。タッチスクリーンだけだと、あ、どっちが今多いのかな？ボタン操作だけのものが多かったりするのかな？タッチスクリーンありがたいんですけど、やっぱ汗とか雨とかで誤作動を結構起こすんですよ。なんで、タッチスクリーンだけじゃなく、プラス物理ボタンがついてるアイコンの方が、なんでしょう。使いやすいです。実際、ガーミンもね、物理ボタンちゃんとついてます。 ね、そんな感じかな。あと何でしょうね。皆さんが気にかけてる、再婚選ぶときに気にかけてる、大事にしてる点って他に何かあります？やっぱり一番はね、値段かなと思うんですよね。値段。高いものは。和風とか10万超えてるね。すごい。まあそうか。ガーミンのエッジ1040もそうですね。10万超えてるな。あ、ロジーさん、エアロハンドルとの感情は大事ですね、それね。そっか、そっか。エアロハンドル税って大変ですよね、選ぶの。ライトにしろ、何にしろ。ハンドル周りにつけられないものが多いから。エアロハンドルとの干渉に、ロジーさんは気をつけていると。クマさんは、地図の見やすさ。ふんふん。チョミさんは、アプリの充実度はガーミン一択でしょう。ね、ウォッチ使い始めて驚いてます。ちなみに最近はウォッチメイン、再婚はサブ。へえ、あ、それぐらいガーミンウォッチって優秀なんですね。やっぱね、ガーミンはもうずっと長い間トップのシェアトップを走り続けてるし、なんならもう軍事用でしたっけ、ガーミンって。もともとね、軍事用かなんかですよね。だからその辺の技術は、確かに他のものにはまだ、他のブランドは及ばないところにはあるでしょう。あ、ロジーさん、1050はハマりませんでした。そうですね。そうなんですね。大きいしね。ほんとね。1050でっかいですよね。こうね、大きければ地図は見やすいけれど、存在感もハンドル周りの干渉とかもかなりあるので、本当自分のハンドル周りにどれが合うかっていうのを考えるのも大事なところですかね。はい。という感じでした。なので、サドルアップに案件が来た。これ大事なところ。ね。ブライトンの、再婚の案件が来たので、契約書を結んで、私がちゃんとレビューができた時には、皆さんに放出しますので、それを楽しみにぜひしていてください。方法は何にしようか、まだ検討中。ね、じゃんけんにしちゃうとね、味気ないので、じゃんけんはやめときましょう。案件、そう、案件万歳。これでちゃんとね、サドルアップに案件が来ましたんでね、サドルアップとして受けたんで、サドルアップのメンバーにもちょっとこうね、こう、なんかこう、恩恵をというか、いい感じ、持ってますので、楽しみにしてください。送るときは最大限大きい段ボールでやめてくれ。送料かけるな。そして着払いでしょ。着払いはやめてくれ。ホイールの案件待ってます。ホイールとか来るかな。ね、でもこれからね、サドルアップの方にこういう話が来たら嬉しいですよね。けど頑張って取ってきますので皆さん応援よろしくお願いします。ではでは、今日のテーマはこんな感じで終わろうかなと思います。はい。再婚購入、ね、ちょっと考えてる方の参考になればと思うんですけれども、私がさっき、ラブサイの、比較サイト載せた、あれ、ラブサイがね、なんやかんや見やすいんですよ。すごく表とかが。で、最新のものが入ってないけれども、今年の3月に情報更新してあるので、ぜひそれも参考にしてみてください。はい。ということで、皆様、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。おやすみなさーい。カッシーの朝昼クライムレースも応援しなきゃね。そうそうそう。あ、私もそうです。出ます。私も朝昼クライムレース、日韓代表、日本代表として出ます。それまだね、まだちょっと告知できてないんですよ。早く告知しないといけないんですけど、カッシーさすが仕事が早いんで、カッシーがもう今日ね、告知して、私焦りました。やってって、自分の方に、ちょっとね、先にね、いろんな話が来てたのに、全然仕事ができてない。さすがカッシーって思いました。なので、朝昼クライムを出ましょうね。サドルアップメンバー出るとき、サドルアップジャージ着てください。ぜひぜひ。ということで、はい。皆様、おやすみなさーい。出るよ、出るよ。頑張ってください。ありがとう。ロジーさん、おやすみなさーい。また今度話しますね、それね。朝昼クライムレースのことも話します。では、おやすみー。クマさんも出てねー。おやすみなさーい。かわいい。ショミさんいつもありがとうございます。 ではでは、退出してくださーい。わい、忘年会。くそ、忘年会か。